はい、神谷さん、今日はよろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。
それではですね、早速なんですけれども、神谷さんの経歴について教えていただけますか？
アメリカに行ったのが大体2001年の頃ですね。で、まあ、語学留学で行きました。
どこに行かれたんですか、アメリカの。
最初はサクラメントの語学学校に3ヶ月ぐらいいて、それからサンディエゴに移って、はい。
じゃあアメリカにどれぐらいいたんですか？
1年と半ぐ
あ、
らい
そ
か
うな
な。
んですね。サンディエゴで何をされてたんですか？
サンディエゴでもこう語学学校に通って営業の
は
勉
い。
強してましたね。
語学学校の授業ってどんな感じでしたか？
語学学校の授業、そうですね。まあ文法のクラスがあり、まあスピーキングクラスが、カンバセーションですね。そちらの方の、クラスがあったりなどですね。まあいろいろだと思うんですけど、思うけど。
それはアメリカに行かれて、英語は話せたんですか？行かれた段
い
階
や、
ですでに。
全然話せない状態で行きましたよ、私は。
で、どれぐらい経って話せるようになったんですか？
そうですね。大体そう3ヶ月ぐらい
はい。
はかかったと思います。もう最初何も喋れない状態から行ってるので、
な
結
る
構
ほ
最初
ど。
の方は大変だったけど。
3ヶ月経って、3ヶ月は何か、特別なことを自分でされてたりしました、英語に関しては。
いや、もう特に語学学校の方に行って、家に帰ってホストファミリーとこう、まあ、会話をするみたいな感じでこう英語の勉強にもなってましたけど、まあ、一番役に立ったのは学校の勉強というよりはこうホームステイ先の人たちとこう、まあ、会話をすることの方が。
なるほど。ホストファミリー、それはサンディエゴ、サ
サ
ク
ク
ラ
ラ
メ
メ
ン
ント
です
ト、
か？
そう。
なるほど、なるほど。サクラメントの時のホストファミリーってどういう家族構成だったんですか？
家族構成はそうですね、ホストマザー、ホストファザーと、あと13歳の男の子、11歳の女の子、あと、まあ、彼らのおばあちゃんですね、がいて、だから5人か、5人いました。
何について話してたんですか？
そうですね、まあ、学校どうだったのとか、あと国のこととか、まあ、異文化のことですよね。まあ、僕は日本の文化について話し、彼らはアメリカの文化について話し、まあ、そういったところをこういろいろ驚きと、などをこう交えながら。
一番盛り上がった話題って何だったんですか？
一番盛り上がったのはね、食べ物のことだったかもしれ
あ、
ない。
食べ物。日本の食べ物のことです
そう
か？
そうそうそう。
何にびっくりしたんですか？
いや、まあ言ったら、こっちの、日本人は、魚を生で食うとかそこらへん。やっぱそこが、やっぱり未だによくわかんないみたいで。あとね、ごめんなさい、言い忘れたんだけど、中国人の留学生がいてですね。
はは。
彼が、まあ、チャイニーズマーケットで買ってくる、不思議な食材がかなり、気味悪がられてます。
不思議な食材。それ日本人から見ても不思議なん
い
で
や、
す
不思
か？
議でしたね。
そうなんだ。
鳥の三本爪のやつ、
あ、はいはいは
とかがかなり、
いはいはい。それ爪だけ買ってくるの？
そうそうそう、
え？なんで、どうやって食べるんですか？
それを煮たり焼いたりで食ってた。で、それに、
やだ。
で、こう、ホ
ち
ス
ょっ
ト
と
マザーた
私
ち
もあの
が、
みたいな
ホストマザーがギャーギャー言ってた。
まあ、受講生の方でよくいらっしゃるのが、まあ、恥ずかしいと、間違えるのは恥ずかしいという方
ああ、
がいらっしゃるんですけど、
な
そうい
る
う
ほ
こ
ど。
とは神谷さんなかったんですか？
間違えてるのか間違えてるのかわからないくらい レベルが低かったので、
なるほど。
まあでも、だからそういう面に関してはすごくなんか、割と突撃してましたね、僕は。
あ、そうなんです
なん
ね。
か怖いもの知れずというか、なんかこう、どうせ一番下なんだからっていう、こう割り切りがあったんです、僕は。
あ、なるほど。
どうせ間違ってるからもういいや
なるほど。なるほど。
そうそうそうそう、変
大
に
変。
ね、考えちゃダメなんです。
あ、なるほど。
感じろという
あ、感じろということで。考えるなということで。
はい。
なるほど。わかりました。ではですね、まあ、 サクラメント、サンディエゴを通してア
うん。
メリカの生活はいかがでしたか？一番楽しかった点とか教えていただけ
そう
れば、
ね。い
エ
や、
ピソード
も
とか。
う、うん。何が楽しかったっていうことが、思いつかないくらい、こう、平均的に何でも楽しいみたいな感じ。うん。まあ、そうだね。だから、見るものとか、あとやっぱ、なんだろう。まあ、肌で感じるものがやっぱ日本と違うから、なんかね、いろいろね。うん。
逆に大変だった点はどんな点ですか？
大変だった点、まあそうですね、意思疎通がなかなかできないこと、やっぱりまあホストマザーたちはその正しい英語を使う、僕は間違った英語を使って、だからそこの意思の疎通ができなくて、ちょっとこう、困ったことになったことも何回かありましたね。うん。
例えばどういう困ったことになったんでしょう？
なんだろう、そうだな。なんかこう、僕が適当にこう、思いつきでこう 受け答えをしてたらいつの間にかホストマザーがムスッとしてたりすることがあったので、あれはなんかね、そうだな。多分イエス・ノーを使い間違えてたところがあった。
あ、なるほどね。
うん。
逆な場合がありますよね。
そう
イエ
そう
ス・ノー
そう。
ね。
だから、まあ簡単なところで言うと、やっぱその、Didn't you eat your dinner? って言われたときに、食べなかった場合、Yes と答えてた。
あ、なるほどね。
うん。これ No なんですよね。
うん。
うん。だから食べなかったのって言われたら、日本人は、はいって答えちゃうところ、ここの
確かに。
癖が、英語でも出ちゃって、で、食べなかったのだったら、はい、ごめんなさい。いいえ、食べませんでしたが、英語では正しいじゃないですか。そ
は
こら辺とか。あんたどっちなんだってこう、ホストマザーが混乱しちゃってとか、まあ、簡単なところで言うとそんな感
い。
じです。
おお、なるほど、なるほど。他にはエピソードとかありますか？
他には、そうだな。あとね、やっぱこう、まあ例えばサクラメントからサンディエゴに越すときに、手続きとか、引っ越しとか、学校の手配とか全部一人でやったんですけ
ああ、
ど、
なるほど。
もうその時が大変で、要するに、電話かけたりして、こう、いろんなところに電話かけたりして、飛行機のチケット手配したりだとか、次の語学学校のところに電話かけたりとか、あといろんな申し込み用紙とかを、こう、読解して書いたりだとか、っていうところがすごく大変だった。まあその時に結構大変だったけど、その時に結構英語能力も伸びたような気がするといった感じですね。
なるほどね。
うん。
まあ必要に迫られれば、
そうそうそうそ
英語は話さ
う。
ざるを得
うん。
ない
そう。
くなる。
で、移転先の語学学校の人たちがすごくこう、のんびりした人たちで、まあ、とにかくこう、返事をよこさない。
な
う
るほどね。
ん。よくあることなんですよね、これね。後で気が付いたんですけどね。で、なんか、申し込み用紙を送って、で、飛行機のチケットも取って、で、入学が確かね、5月1日とかだったんですよ。
なるほど。
2001年の。で、5月1日で、で、4月の29日まで返事を起こさなかったんですよ、その人たち。
だいぶ痛いですね。
痛いですよ、本当にもう。どうなってんだっつって、電話は何回もかけても、そのために電話代がすごくかかっちゃって、遠かったから。で、それで多分電話代でも2、30ドル簡単にもう飛んじゃってますね。それで、最終的に言われたのが、申し込み用紙をなんか来てませんよって言われたんですよ。うん。で、そんなことないでしょっつって、僕も怒って、一生懸命やって、探してもらったらありましたって言われたんで。
おいみたいな。
そうそうそうそうそう。
あるだろう
あ
やっ
る
ぱ
だ。
りみたいな。
手元にありましたみたいなこと言われてですね、もう本当にお前らいい加減しろよっつって。なんか
な
そ
る
の
ほ
時
ど
もね、
ね。
なんかちょっとでも語学、ちょっと伸びたような気がするんですけ
なるほ
ど。
ど。ちょっと必要に
そうそう
まあ、
そう
喧
そう。
嘩すると英語力ね。
うん。
喧嘩するとなんかこう、英語喋ってるって感じがしますよね。
そうそう、そこでいろいろなんかちょっとね、 英語も覚えましたね。
なるほど
うん、
ね。まあ、
はい。
言わなきゃいけないからね、自分の主張を。
そうなんです。
なるほ
うん。
ど。あ
まあ。
れ、サクラメントの時って、
は
学校
い
が日本人ばっかりだったとか言ってなかったでしたっけ？
はい。いや、そんなことないですよ。
あ、そうなんです
サク
ね。
ラメントはどちらかというと、日本人は少なめだったと思う。サンディエゴで、その移転先のところが一番多かった。
あ、そうなんですね。
うん。
なるほど、なるほど。
まあ、そうですね。サクラメントの時は、まあ、アジア人は多かったけど、日本人も少なかったし、で、どちらかというと、こう、やっぱり日本人とかより、と一緒で、つるむよりは、一緒にいるよりは、こう、なんだろう、まあ、英語を学んでいる者同士で、他国間の人で話すようにはしてましたからね。
なるほど。
うん。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
じゃあですね、アメリカ生活で一番びっくりした点っていうのは何だったんですか？
食事とか、
なるほ
あ
ど。
と、それを食べてる人の体の大きさとか
ああ、なるほど、なるほど。ちょっとびっくりしちゃっ
ちょっと
たみ
びっく
た
り
い
しちゃっ
な。
た。
どん
なん
な
か、
食事を食べたんですか？
いや、なんかそう、レストランとかに行くと、まあ、まちまちですけど、なんか有名な、だから美味しいからって言われて連れてってもらったレストランの、例えば、まあ、アメリカ料理ですから、こう、ステーキなどが出てくるんですけど、まあ、なんか A4 サイズノート1枚みたいな、こう、ちょっと言い過ぎたかな、ごめんなさい。それぐらいの大きなステーキが出てきて、これが一人前だって言われて、こ
しかも暑いんですか？
熱い。
そうなん
熱い。
だ。薄っぺらくないんです
そう、
ね。
ごめんなさい。B5 サイズぐらいにしといてくだ
あ
さい。
わ かりました。なるほどね。
で、それで、これってみんな食べるの？って聞いたの。いやいや、そんなことないですよって言って、ウェイターの人が。なんかドギーバッグに入れて持って帰りますよ、みんなっつって。うん。さすがにね、こう全部食べる人はなかなかっては言ってたけど、うん。だったらなんでそもそもこんな大きさで出すんだろうって、ちょっとこう、うん。
なるほどね。
そう。
食生活の違い
食
が。
生活の違いですね。うん。あと、まあ、びっくりしたのが、ニューヨークに遊びに行ったことがあって、一人で、アムトラックに乗って、大陸を横断するんですよね。まあ、3日、4日ぐらいかかったんですけど、まあ、ニューヨークに行って、飛び込みでやろうと思って、何もかも用意なしで。
ホテルとかね。
そうそうそう、そう、だからニューヨークの駅に着いて、で、電話いろんなとこにかけまくって、うん、まあ、修行だと思って。
なるほ
う
ど。
ん。で、それで、やっと見つかったのが、まあ、どことは言いませんけど、まあ、マンハッタンの中の、割とちょっと危ないところにある、ホテルでですね。まあ、それで、まあ、行くや否や、ホテルの隣の、なんか若者が集まりそうなクラブに、パトカーが何台も
いや、怖いじゃないですか。
で、それで、なんかタトゥーとか入れた、こう、若者とかが、乱闘事件っていうか 警官と乱闘してて 危ないとこだね、ここは、みたいな感じで、ちょっと引きましたけどね。うん。
ちょっと危険を感じちゃ
ちょっ
っ
と
た
ね、危
感
険を
じ
感
なん
じちゃったんで、そ
だ。
のまた泊まったホテルっていうのも、こう、なんか、日本のラブホテルみたいな、なんか怪しげなところで、うん。
なるほどね。
うん。
修行の一環だったと。
そうそうそう。
なるほど。まあ、食生活と、まあ、ちょっと危なかった点が、まあ、びっく
そう
り
で
し
す
たかな、
ね。
みたいな感じです
うん。
ね。
やっぱりその生活のレベルっていうのは日本人とそこまで大差はないので、生活面においてこう何かが目新しかったりっていうところの大きなところはあんま実際ないんですけど、やっぱりアメリカはアメリカでやっぱりそういう、なんていうのかな、日本にはないこの、危なさというのがあったりとか、うん。
なるほど。
うん。まあ、
ありがとい うご
ろん
ざ
ない 人
ま
がい
す。
ますからね、アメリカも。
まあ、ちょっと行かれる方気をつけてという
ふ
ことです
ふふ。
かね。
そ
な
う
るほ
ね。
ど。ありがとうございます。アメリカ留学をしようと思われたのは、そもそもなんでなんでしょうか？
ああ、動機、うん。その時に妹がちょうどイギリスに留学に行ってて、で、それで、まあ僕も社会人として働いてたんだけど、行ってみたいなって思うようになって。で、それで、ちょうど仕事が一区切りついた時に、じゃあ、 挑戦してみようかなと思って。もうその頃、別に英語を活かした仕事に就きたいとかそういうことも何も思ってませんでしたね。やってみたい。なんかこう、違う、環境に自分の身を置いてみたい、ね。何が起こるのかなっていうところ。まあ、結構、ミーハーだと言われるかもしれないんですけど、ほら、外、あの、芸人、若手の芸人がこう目隠しされて海外に連れてかれて、そこでいきなり、はい、どうぞ生活してくれっていうようなテレビ番組がなんか結構流行ってたりしてたんですね。それを見てなんか面白そうだなっていうところもあったんだと思います。
なるほど
そう
ね。
そうそうそうそう。
で、まあ、行かれた当時は、もう全然英語もダメで、みたいな
そう
感じで
そう
し
そう。スターバックスでコーヒー頼むこともできなかったんです
た。あ、そうなんですか。
よ。
なんで？
え？いや、だから、英語は出てこない。コーヒーぐらいしか出てこない。いや、コーヒー、コーヒープリーズって言ったらいいんだろうけど、それすらもこう、最初何から言ったらいいのかわかんない。
じゃあ最初相当大変だったんじゃないんですか？
めちゃくちゃ大変でしたよ。
それどうやってこう、まあ、慣れだとは思うんですけど、まあ、カリフォルニアでたくさんの語学学生を見てきたんですけど、まあ、全然できなくて帰る人も結構いると思うんですよ、日本人の方で。で、その、まあ、こう神谷さんはちゃんと英語ができるようになって、まあ、私も知ってるんですけども、と思うんですけど、そのなんかこう違いは何だったんでしょうね。
そうですね、はっきりしていることは一つですね、日本人とつるまないこと、日本人の留学生たちとあまり一緒にいすぎないことっていうのを、まず気をつけなくちゃならないと思うんですよ。どうしてもね、やっぱりなんていうか、意思の伝えやすい相手にと一緒に、やっぱりこう一緒になりたがるじゃないですか。で、そうですね、まあ、ちょっとネガティブな話になってしまうかもしれないんだけど、そのサンディエゴのに移った、語学が学校、まあ、有名なとこなんですよ。有名なところだけに結構やっぱり日本人のこう生徒も多くてですね。で、日本人同士のちょっといさかいっていうのが結構たくさんあったんですよ、その時に。僕もそれになんかそのつまらないこういさかいにちょっとこう巻き込まれそうになったりして、まあ、これは良くないなと。で、で、学校変わることにして、で、変わった後に、まあ、極力、本当に、もう一切日本、あのに英語あの日本語を喋らないようにしたというか、もともとそれを心がけてはいたんですけど、サクラメントにいた頃からやっぱちょっとこうあまりにも多いと どうしてもなかなか、ちょっと難しいけどね、説明が。
なるほど。そうですよね。まあ、日本人といると、やっぱり日本語を話したり聞いたりする機会が、
そう
もうほ
そう
とんど
そう。
日本と変わらないっていうふうになってしまうと思うんですけども、なんだよお前はみたいな風にならなかったですか？
ちょっとね、思われてたみたい
あ、な
で。
るほど。
だから、日本人だって分かって、こんにちはって言って、こう、親しげに話しかけてくるけど、もう全部英語で返してたから、なんかちょっとこう、お堅いやつなんじゃないかって思われるようなところもあったんですけどね。でも、見る、やっぱこう、真面目に英語を学ぼうとしてる、真面目な学生からは、逆にそれはもうポジティブな感じで受け止められるし、そういう意味で、ポジティブでに、なんていうのかな、英語を学ぶ日本人の、友達もできていって、その人たちとは英語でしゃべる。
なるほど。
向こうもそれを求めてるし、僕もそれを求めてるから、そうですね、もういい刺激になったり、あと、まあ、日本人特有のこの、弱点っていうのがあるじゃないですか。まあ、さっき言ったイエス・ノーのところもそうだし、そういうところをこうお互いその弱点分かってるから教え合ったりだとかっていうこともできますよね。
なるほど。まあ、英語、極力英語で返して、こう、
そう
日
そう
本語
そう。
と日本人とつるまない、日本語だけ使用する日本人とつるまないようにし
そう
た
そう
こ
そう
と
そう。
で、まあ、逆にポジティブな日本
そうそう。
人の、まあ、真面目な人たちと 交際の輪が広がって、
そうそうそう
まあ
そう、
英
そうです
語を
ね。
話す機会も増えてよかったよという
そうです
感
ね。
じですかね。あ
そう
と
ですね。
は、おそらく思うんですけど、心がけの差っていうのも多分あるんじゃないかなと思ったんですよね。
ああ、なるほど。
例えば、アメリカに来たからには、必ず英語をものにして帰ってやろうと思ってたんじゃないかなと思うんですよ、多分。でも、なんとなく来ちゃったっていう人は、なんで、とりあえず来たっていう感じで、とりあえず楽しければいいや、みたいな風になって、日本人の方とずっとつるんでしまうような結果になってたんじゃないかなと思うんですけど、どう思いますか？
それはね、思いますよ。っていうか、やっぱり、なんていうのかな、そういう学生とかとこう話してると、ある人は、学生、若い子ですよね、もう19歳、20歳の、とかは、なんだろう、つまんなくて逃げてきたって言ったんですよ、その子は、日本が。何するでもないから、本当に大学行ったつもりで、俺をアメリカに、ね、留学させてくれって言ったのはいいんだけど、いまいちこう目的が定まらないというか、だからアメリカの語学学校の前で「マック行かない」っていうセリフをよくそういう 若い子は、
なるほど。
授業終わったからマック行かねえっていうようなセリフがよくこう飛んでて、よくないなと
何
思
しに来てるのかな
って。
みたいな
そうです
感
ね。
じです。なるほど、なるほど。まあ、カリフォルニアの有名な語学学校とかって本当に日本人多いから、ちゃんと気をつけないと、本当に 大変、日本と同じじゃんみたいな風になっちゃいますよね。
そうです
特にレベ
ね。
ルが下のクラスとかだと、日本人の方が本当に多いので。
そうね。その人たちはその人たちだし、僕は僕だしっていうふうに、ある程度割り切ってね。本当に。
なるほど、分かりました。ありがとうございます。ではですね、先ほども、意思疎通、英語という面では、意思疎通が大変だったとおっしゃってたんですけども、その他に英語を学ぶという点とか、英語で生活してみて、英語という切り口から何が一番大変だったんですかね。
これは結構みんなに共通していることだと思うんですけど、シンクイングリッシュですよね、やっぱり。日本語で考えてからこう翻訳して英語にするっていう癖がやっぱり最初ついてるから、じゃなくて英語で考えて英語で喋るっていう感じ。
それはおそらく転換点があったと思うんですけど。
そうね、それはね、ポジティブな日本人の人に言われたんですよ。注意さ
転
れた。
換点ありましあなかったですか？
転換点、
俺英語で考えてるみたいな、自然にそういうんじゃないんですかね。
いつの間にかだったんで、ちょっと明確にいつだったかっていうのを忘
なる
れ
ほ
たけど、で
ど。
も、一応、真面目に英語を勉強してる人に、もうそれは絶対やめた方がいいよって言って注意されてですね。
日本語でから翻訳するっていうこと。
いや、そうしないと喋れないんでって僕も反論したんです、その時
な
は。
るほど。
だけど、だから、だ、だ、だけど、なんか、だから、あなたの喋ってる英語はおかしいんだよって言われたの。
なるほど。厳しい一言が 厳しい一言が
だからおかしいんだよっていうことを言われて、頭の中でそしたらちょっと考える練習をし始め
なるほど、
た。
なるほど。
もう簡単なことからも、だから、全部頭の中でね、I'm sleepy とか、そういうことです。もう本当に最初はバカみたいに簡単なことから、だけど、それを、やってると、いつの間にかこう、本当に何て言うのかな、脊髄反射的にこう出てくる言
脊髄
葉
反射的に
こう英語が出てくるようになったっていう、いい 転換点がありましたよね。
頭の中で、まあ、簡単なことからでいいから、
う
ん、英語で思い浮かべるみたいな。
そうそうそうそう、全部やったらいいと思う。
あ、なるほど。その他になんか大変だった点とかってありますか？先見年齢以外
に。特別なことはちょっとあんまりないけど、やっぱり速さについていけないとか。
あ、なるほど、
うん、
速さについていけない人って受講されてる方もたくさんいらっしゃるんですけど、
うん、
そう、どういうふうに克服しました？
それはね、やっぱね、勉強しかないですね、それは。
もう聞くしかないみたいな、
うん、そうそうそうそうそう。もうだから、なんだろう、ごちゃごちゃね、考えても仕方ないからそれはもう体で慣れていくしかないから。
なるほど。
あと、うん、まあちょっとこう、ホストマザーと一緒に映画なんかを見てですね、
はい、
こう、まあ、DVD なり VHS のテープなりで見て、分かんない時に止めてもらうんですよ。
あ、なるほどね。
で、なんて言ってたのって言ったら、あ、そう言ってたんだって言って、ああなるほどみたいな。
あ、なるほど、
うん、親切なホストマザーにつくのもすごく大事だと思
う。なるほど、そうですね、確かに。
うん、ね、ホストファミリーもいろいろな人がいるから、
ね、
卑怯的な人もいるから、気に合わかったらすぐ変えてくださいって感じですね。
あ、なるほど、わ、うん、かりました。ちょっと関連するんですけども、
どうぞ。
まあ、ヒアリングするコツですとか気をつけることとかあればぜひ教えていただきたいんですけれども。
ああ、一つ一つの単語を追わないようにするっていうか、全体で聞いたらいいと思うんですよね。
あ、なるほど、
うん、
ちょっとなんか一言単語が分からなくてもそこに固執するんじゃなくて、
そうそうそうそう、
まあ、なんか一体何が言いたいんだっていう風に全体的な意味で取るっていう風に。
そうですね。まあ、極端な話、なんかこう一言の中に、例えばそうだな、なんだろう、まあ、全然分からなかった頃の話なんですけど、やっぱこうなんかバラバラバラって喋ってるんだけど、なんかこうウェザーっていう単語ができた、この人は多分天気のことを喋ってるからね。
なるほど。
ああそうねって言って、なんか適当にね、やってたら会話がなんか成り立ってたみたいなこと。
あ、なるほど。全体で聞くと。
そう、全体で聞く。ちょっとごめんなさい、これは参考にならなかったかもだけど。うん、
まあ、先ほどもおっしゃってたことと被るかもしれないんですけど、
うん、
アメリカ人との、まあ、コミュニケーションとか、まあ、生活習慣の違いで苦労した点とかびっくりした点があったらぜひ教えていただきたいんですけれども。
生活習慣、あ、やっぱホームステイとか、
はい、
合わない人っていうのはやっぱいるんですよね。
なるほど、
うん、でホームステイもホストファミリーっていうのは、そのなんていうのかな、英語を学ぼうとしている学生たちに対して家をオープンにしてっていうようなことではなくて、単に収入源として考えている人たちもいるから、合わないと思うんだったらすぐ出た方がいいと思うんです。厄介なトラブルに巻き込まれることもあるから、で僕はまあそういうトラブルはないんですけど、なんかあんまりこうアンカインドだな、不親切だなこの人たちはと思って変えたら、でまあいろんなまあ、ホームステイ先を決めるときにいろいろ回ってですね、まあ、僕が回ったのは 2,3 件だったけど、その中で一番いい人だと思った人のところにお願いしに行ったというような。
あ、回れるんですか、あれ自分で
回れる。語学学校とかによるのかもしれないけど。
へえ、うん、あ、そうなんですね。あ、それは大変、
うん、
重要な。
重要です、本当に重要です。そうですね、だからで、その中で僕が一番そのアメリカの留学の中で、留学生活の中で一番いいと思ってる人に、ホストマザーに会えたというか。
それサンディエゴですか？
サンディエゴ、ドリス。
え、サンディエゴでも、サンディエゴでもいつ回ったんですか？
3軒目だったんです。
え、3、え、あ、渡り歩いたんですか？
渡り歩
い。あ、最初は決まってたけど、で、すぐ出て、みたいな。
あ、最初に、だから、サンディエゴに行って、ちょっと劣悪な環境だなと思った時に、学校、変わるのとともに、 ファミリーも変えた。
その
時に、新しい学校の人がですね、
はい、
じゃあこの人たちの中から自分で選んでって言って、あの電話番号を渡されて
ですね。そうなんですか。
そうそうそう。
結構放任主義ですね。
そうそう。
なるほど。
いや、でも助かるよって言って、もうなんか前の人ちょっと良くなかったから、やっぱ自分の目で、見て、話して、雰囲気とかさしてね、家族構成とか、あと、いろいろ大変、こう想像し、なんか、自分で考えて、うん、で、まあ、そう、電話かけて、まあ、断るとき、結局決めて、あと、その後断るときに結構気まずかったんで、
確かにそうですね。
ごめんねって言って、ちょっと違うとこにしちゃったよって言って、
なるほどね、
まあ、でも、それ仕方がないので。
具体的にひどい環境ってどういう環境なんですか？なんかあんまりもう
学校ん？
いや、ホストファミリーでひどい環境って、
あホストファミリーで、うん、
食事作らないとかそういう、
いや食事は結構きっちりし、僕の場合はその2軒目のところが一番ちょっと嫌だなと思ってたんですけど、まあとにかく冷たいんですよね。
あ、なるほどね。
うん、で、なんか、喋ってくれない。
あ、なるほどね。
うん。で、こちらから、ただいまっていうか、はい、つって声かけても、無言なんですよ。
なんでそんな人たちなんですか？
わかんないです、それは。まあ、でも、いろんな理由でホストファミリーやってる人たちがいるから、やっぱり。うん。
やっぱ自分で選ぶのが一番いいよ、と。
そうですね。でもしや、だからここになっちゃったよっていう時も、うんうん、ちょっとおかしい、ちょっとダメだなと思った場合は、勇気を出してこう出ることを選んだ方が、時間もお金も無駄にせずに済むし、
うんうん、なるほど、ありがとうございます。それではですね、英語を話す時に気をつけていた点とかってありますか？
シンクイングイングリッシュですね。
あ、なるほど、
う
ん、英語で
そうそう
考えて話すっていうことですか？
そうですね。
逆に発音とかどうでしたか？
発音、
はい。
やっぱ R と L なんかをね、米のライスと虫の方のライスがこう
なるほど、
うん、発音はね、なかなか難しかったですね。でもなんか、うん、口をね、やっぱり大きく動かして喋った方がやっぱり明確にクリアに伝わるというか、はい、
ボソボソ話さなくて、
そうですね、
もう明確に話した方がいいよと、
うん、あとアメリカでは特に話をするときには人の目を見た方がいいと思いますね。
重要ですね。
うん、
なるほど、なるほど。まあ、じゃあ英語を話すときに気をつけていた点としては、
うん、
相手の目を見るということと、明瞭に口を大きく開けて発音すると、
そうですね、
まあ、相手が理解してくれやすいという点ですかね、うん、
はい、
なるほど、
うん、
発音はどういうふうに練習してたんですか？
ああ、それはそうですね、それもなんかうん、まあ、ホストマザーが喋ってる口真似をしてみたりだとか、まあ、要するに向こうの人の喋り方のアクションを見たら、なんとなく分かってくるというか、うん、まあ、それは多分その映画とかを見ててもなんとなく分かってくると思うんですけどね。で、真似ですよね。
口の形を真似するってこと
ですか？とか、うん、
なるほど、
そうですね。
なるほど、なるほど。
うん。
分かりました。ありがとうございます。日本で英語を学ばれている方にちょっとアドバイスがあればと思うんですけれども、
うん、
日常生活をしながらこう簡単な英会話ができるようになるにはどうしたら一番早いと思いますか？
そうですね、僕はそうだな、会話っていうところではちょっとわからない。まあ、そのシンクイングイングリッシュ、英語で考えるってことも大切だし、例えば電車に乗って、通勤途中に電車に乗ってたりすると、そこの状況を全部頭の中で英語でやってみるとか、
あ、なるほど、なるほど、
うん、そういう習慣づけと、あと僕はその 洋楽が好きだなので、洋楽を聴いてですね、その、意味をこう調べてみたりだとか、まあ、それで結構覚えてる部分が歌みたいにして覚えられるから、
あ、それは訳してみたいな
訳
感じ
し
です
てと
か。
か、
なるほど、なるほど。まあ、わからない単語は引いてみたいな
聞い
感
て、
じです
そう。
か。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、とにかく、こう、まあ、英語、まあ、見るものとかを英語でディスクライブするっていうこと
そう
と、
です
まあ、
ね。
興味の範囲で、自分の好きなことで英語を取り入れてみるっていうことが、まあ、いいんじゃないかというお話ですね。
そうですね。まあ、あとは何事につけてもそうかもしれないけど、目的意識を持たないと多分長続きしないと思うので、まあ、例えばどれくらいだとか、あと、それの英語を使って何をするのかとか、別にだから、例えば、英語に行って例えばカップルでこう海外旅行に行ってちょっとかっこいいところを見せてやりたいからって、そういう動機
確か
は
に
そういうなんでも構わないと思うんです、僕は。
重要ですよね
彼女にね、こう、ちょっと俺英語喋るんだよみたいな。それでも全然いいじゃないですかってい
い
って。
ですよね。なるほど、なるほど。モチベーションと期間が大事だよと、それも大事だよということですね。で、まあ、ちょっと関連なんですけども、単語とか熟語っていうのは、どういうふうに覚えてました？なんか、おすすめの覚え方とかあれば、ぜひ教えていただきたいんですけれども。
そうですね。やっぱ使うことじゃないですか。覚えようとすることよりも、なんかこう、会話の中に使ってみたりとかっていうところ。覚えた単語を使って人とそういうかん、あの、会話してみるだとか、あとこう、文章を考えて自分ので言ってみたりだとかっていうところ。多分それだけをずっとこう復習してたって、なかなかこう、覚えられないと思うので。
まあ、覚えたものは使うという
そう
か、まあ、使うために覚えるというのが大事
そう
だ
です
と
ね。
いう感じですね。なるほど。まあ、おそらく神谷さんもとても苦労されたんじゃないかと思うんですけども、まあ、初心者からの脱却の折にですね、ワンパターンなこの会話表現のバリエーションをどう増やすかみたいなことを、なんか苦労したんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどうでしたか？
それはそうだな。単純すぎる会話から、こう、ちょっと複雑になっていくっ
そう
ていう
で
と
すね。
ころ。
とか、まあ、なんですかね、なんか、一番簡単なことで言うと、How are you? って聞かれて、I'm fine, thank you, and you?しか知らないみたいな それ以外はどうやって言ったらいいの？みたいな そういうのっていっぱいあるじゃないですか なんかこれしか答え方わからないみたいな それのなんかバリエーションを増やすには、みたいな。
そう
なん
です
か
ね。
教科書英語からの脱却みたいな
あれじゃないですか、テレビとか見てたから、そこでなんかこう覚えていったのか
やっ
も
ぱ
ね。
りもうネイティブが喋ることを、まあ、目と耳で聞いて、まあ、それをすぐ使える状況があったから。
そうですね。あと、まあ、僕の個人的なことになるかもしれないんだけど、こう、留学生の他国の人と付き合ってたから、
ああ、なる
ガ
ほ
ール
ど、
フ
な
レン
る
ド
ほ
がい
ど。
たから、まあ、そこでなんかこう、毎日それやってたら、ちょっと日陰に疲れてくる
確か
の
に
で、ね
なるほどね。もう必要があったと。
え。ねえ、グッモーニング、ハニーとか言って、毎日こう言っててもあれなので
確かに ちょっとバラエティーが欲しいみたいな。なるほどね。まあそういうことがあったという感じですね。じゃあちょっと先ほどの、質問と被るかもしれないんですけれども、英語のボキャブラリーを増やすにはどうしてましたか？
英語のボキャブラリーはやっぱりそれも語学学校行ってて、その時にまあ習ってくるっていうのもあるし、あとそれにでも一番よく覚えられるのはやっぱなんていうのかな。そうですね。そういう英語で喋る、その留学生同士とかでこう使ってみるとか、さっきの単語を覚えていったっていうところですよね。そこら辺も一緒にこうやっぱ使って 覚えるっていうところが一番大事で。
使うのが大事ということで
そう
す
です
ね。
ね。
まあ、学んだらすぐ使うと。
そう
そうす
そう
ること
そう
によっ
そ
て定着するということですね。
う。うん。
なるほど、わかりました。それではですね、最後に、これから、まあ、英語を学ばれて、世界に羽ばたこうとされる皆さんもいらっしゃる、いますし、これから、まあ、留学されたいという方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はいはい。
メッセージがあれば、ぜひいただきたいんですけれども。
ああ、そうですね。まあ、ちょっとさっき、これまでのまとめになると思うんですけど、まあ、学ぶ、まあ、留学行くんだったら行くからには、できるだけ日本語から自分を排除する、日本語を使う環境から自分をこう、まあ、ちょっと離してというか、うん、離れて、極力こう英語で喋ったり見たり聞いたり、うん、っていうところの環境を、やっぱりね、自分で作らないとダメだと思うんですよね。誰か作ってくれるとか、語学学校が作ってくれるとか、それありえない。語学学校は単に商売ですからあれは。
なるほど。
うん。っていう、だから、責任はまあ自分にあるから、作ればできるし、作らなければできないという感じですかね。
目的をはっきり持って英語環境を自分で作る
まあそんな感じで
とい
す
う
か
ことで
ね。
すかね。
うん、そういうことですね。
なるほ
う
ど。
ん。
ありがとうございます。
はい。
まあ今日はありがとうございました。
はい、じゃあどうも。